皆さんこんにちは。ウィスパーボイスを配信しています、まさしです。前回の放送を聞いてくださった方、ありがとうございました。今回が初めての方、はじめまして。どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組ウィスパーボイスは、18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、退職を機に地元の熊本に帰ってきた36歳フリーランスの僕が、日々の気づきをゆるく話していく番組です。今日は6月2日水曜日、さっきお昼食べて2時半くらいになりました。今日はここ熊本なんですけれども、昨日のあの33度あった1日とはちょっと変わって過ごしやすい気候です。それでも28度っていうね、ちょっと慣れって怖いものですね。はい、今日はですね、母の誕生日なんですよ。家族の話になっちゃうんですけれども、でも朝からおめでとうって言って、で仕事に送り出して、夜姉となんかできたらいいなと思っています。で仕事の話なんですが、ようやくクラウドソーシングの方のですね、案件が進み出しそうです。頑張ろう。これはもう一歩ずつ積み上げていきます。で今昼過ぎなんですけれども、さっきお昼ご飯食べて、ようやくあれですよ、アニメの、初めて聞いた方すみません、よく昼ご飯の時にアニメを見ましたという話をしているんですが、不滅のあなたへですねの8話がですね、配信されていたので見ながらご飯を食べました。これ不滅のあなたへって主人公がいて、不死っていう子なんですけど、不死身の、存在なんですね。それが岩から犬に、犬から人にみたいに変わっていくんですけれども、で不死って主人公が少しずつ人間らしくなってきているなと思いながら見ていて、でこの不死はいろんな環境にいながらこう形を変えてきているんですね。で今いる場所は1、2、3箇所目かな、4箇所目か、わかんねえよ、まあいいか。今いる場所はある子供がいるんですね。ある兄弟がいて、働き者の弟とぐうたらな兄の弟の方がこの町ではメインになってるんですね。フシとその男の子、ストーリーの流れでいろいろ登場人物はいるんですけれども、大きく今2人を中心に話が進んでいってるんですね。でこの弟はですね、ある日思いを寄せる女の子がいて、その子をかばってですね、崖から落ちてしまうんですね。で崖から落ちた時に頭の上に丸太がドンって乗っかるっていう、痛いですね、事故に遭うんですよ。もう俺は死んじゃうんだみたいに思ってたけど、目を覚ますタイミングがあるんです。でその弟は生きていて、どこにいたかっていうと、町外れにですね、おじいさんが住んでるんですね。でその人に助けられて、よかったなと思って見ていたら、長いこと眠ってたはずなのに、普通こう眠ってるとげっそりするじゃないですか、体つきも。でもお腹がポッコリしていて、生きていてよかったねとなんです。でもその丸太が落ちてきたっていうのもあって、もう顔は見せられない状態になってしまってて、でそれを仮面をかぶって隠してたんですね。こう不死と二人で、俺たちは怪物だからって言って、で今日はその弟、名前がグーグーっていうんですけど、の身の回りに起こる出来事が綴られてたんですね。すごい、なんでしょう、見てて複雑な気持ちになりました。もしこう自分が目の前にグーグーがいて、グーグーはいないと思いますけど、相手側になった時に、でその出てくる子供たちとか大人とかと同じ年だったら、どうしただろうなとかすごい考えちゃいました。どんな言葉でその存在を傷つけてしまうんだろうかとか、はたまたこう支える側に回る人間なのかとか、どうだろうなってすごく考えました。で今回主人公のフシは、あることがきっかけでですね、プンとちょっと拗ねてたんですけれども、ようやくこう大事な存在に気づくっていう話でもあったんですね。よかったらぜひご覧になってくださいね。明日とかは映像券には手を出すのを見ようかな。では今日はですね、番組は14回目です。今日はですね、この番組の画像になっている岩場とテントウムシの写真をアイコンにしてるんですけれども、そのアイコンになっている写真にもちょっと思い出があってですね、それを昨日夜思い立ってちょっとノートに書きました。 よかったらノートもご覧いただきながらですね、話を聞いてくださるとイメージしやすいと思いますので、ぜひ一緒にご覧になってください。はい。でタイトルがですね、磯野テントウムシと僕っていうのにしたんですけれども、磯野っていうとカツオ君みたいですね。はい。この見出し画像に設定しているテントウムシに会ったというとおかしいですけど、そういう日があったんですね。ややこしいですね。あったとあったで、まあいいか。でその日について書いてます。去年かの11月のある日ですね、この会社内で釣りブームみたいなのができてたんですね。表立ってこうやってるわけじゃないけど、釣り部みたいにやって楽しもうぜみたいなグループがあり、僕は入ってなかったんですけれども、同僚がそのある日に新しく買った車の納車の日だったりもして、それをもう取りに行って釣りにも行こうかみたいな話になったんですよ。でそれで上田さんも行こうぜみたいな話になったので、キャッシュ行きましょうみたいな感じで行ってきたんですね。釣りはほぼ未経験でですね、で行ったと言ってもなんかこう小学校低学年の頃に父親が行くっていうのについて行って、一匹も釣れなかったっていう。釣れたけどなんか金魚なのかタイの子供なのかわからんような赤い魚が釣れてですね、釣りはわからんなと思ってこうもうやめてしまった経緯があります。うん、向いてないんでしょうね。で当日はこの写真にもあるようにですね、すごい天気が良くて、ただ雲一つない空っていうよりもすごい大きな雲が何本も走っていてですね、こういう雲ってあるんだなーってすごい感動しながら空眺めてました。僕あれなんです、こう上見てボケっとするようなタイプの人で、ちょっと不思議なおっさんなんですかね。まあいいか。で車を受け取って、で場所を移して若洲海浜公園だったかな、着いたら海の向こう側にも太陽が昇ってて、昼過ぎだったかな、すごい海面がキラキラして綺麗でした。でちょっと11月だけどまだ少し暑いかなっていうような日で、昼間はね。でこの太陽の写真の右手側はこう綺麗にしてある釣り場っていうんですかね、なんですけど、この写真の左手の方に磯、岩がゴツゴツしてるやつで、テトラポットじゃない場所があるんですよ。でそっち側に行って釣ろうか隣でスタートしたんですけど、全然釣れなくてですね、僕仕掛けをして垂らしてはなくなり、でもなんか小さいのが1匹だけ釣れたかな。でリリースしてっていうのをやりました。で途中からもう写真撮ってました。夕焼け綺麗だなとか思いながら、うん。で日が傾いて足元も見えにくくなってきて、ただまだもうちょっとやろうかっていう話になって、じゃあ準備しようかなと思って、この写真ですね、夕焼けの次の写真にアミヒメキララっていうのの写真があるんですけど、その右側によく見るとですね、岩の中にテントウムシがいて、見つけきれますかね。そう、このテントウムシを見つけてアミヒメさんにちょっとどいてもらって写真を撮ったのがこのテントウムシなんですよ。あ、テントウムシだーっつっておっさんがだいぶはしゃいでたんですよ。周りは気づいてなかったかな。で、まあ、よくよく周りを見渡すと緑がないわけでもなかったんですけど、すごく遠くてね、岩と海の場所なのに、お前さんがいる場所はここじゃねえんじゃねえかいと思いながら、ただ今日というかその日釣りに来ている僕って釣りをするわけでもなくて、ちょっと場違いだななんて思いながら釣りをやってたりもしたんですね。そんな自分と妙にこう重なる部分があって、なんかこのテントウムシに親近感が湧いたんですね。でこの子は踏みつぶさないようにちょっと避けて、でもうその後振り返ったらもういなかったんですけどね、なんだか親近感が湧きました。でノートにも写真を載せてるんですけど、その時鉛筆で絵を描くのをなんかやってたんですよ。美術館とかに行って、で鉛筆で描くくらいならいいかと思ってスケッチブック買って何個か絵を描いてたんですね。でこれで今日は1個のなんかリンゴとかじゃなくて、写真に載っているものを鉛筆で描いてみようと思って描いたのがこのノートの絵なんです。うん、こういうこともやってたな。なんか仕事とか落ち着いたらまたやろっかな、うん、という内容でした。なのでなんか僕の分身じゃないけど、それから僕の写真か このテントウムシの写真かを使うようになったっていう、そういうお話でした。アイコンにするものってなんか思い出があって選んでるものですよね。うん、だと思うんですよ。とか自分のイメージに合ってるとか、こういうイメージでいきたいとか、多分そういう意図があって選んでらっしゃると思うんですけれども、なんか皆さんもそういうエピソードがあれば教えてくださいね。ツイッターとかインスタグラムとかノートもやっています。インスタグラムはちょっとサボっているんですが、概要欄のですね語り手のところにも記載していますので、ぜひご覧くださいね。コメントやお便りをいただけたら番組でも取り上げさせていただきますね。むしろかなり喜ぶと思います。はい、励みになりますのでいただけると幸いです。では今日も一日頑張りましょうね。皆さんがどのタイミングに聞いてくださっているかあれなのですが、どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。ではライティング頑張ります。はい、ではまた配信します。またね。And I start to clap.